続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書テモテへの手紙第2、4章6節から8節です。新約聖書の429ページにございます。それではお読みいたします。テモテへの手紙第2、4章6節。私はすでに曽木の捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。以上です。今日はこのところからゴールに向かってと題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして2021年最後の年末感謝礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。この年も昨年に続いて、この新型コロナウイルスの感染がもう全世界で大きな災い、また脅威となりましたけれども、それでも神様は私たちを守ってくださって、この年末にあたり感謝の礼拝を捧げることができることをありがとうございます。さまざまな困難、苦しみの中にあっても、私たちには死の中からよみがえられたイエス・キリストが共におられることを信じ感謝いたします。またあのペンテコステの時に、もう一人の助け主ご聖霊がおいでくださり、また信じる一人一人の心の中に励ましと力、助けを与えていてくださることを覚えて感謝いたします。どうぞまた私たちもあらゆる困難苦しみに打ち勝ち、また主の勝利栄光を見るものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞまた新しい2022年を私たちは迎えます。さらなる神様の栄光が表されていくように、どうぞ私たちに信仰を与えてくださり、苦難を耐え忍び、そしてまた主にあって勝利を得ていくものとさせてくださるようにお願いします。そのためにもまず私たちに約束の御言葉を与えていただき、どうかまた神様の約束が現実のものとなる、その信仰によって私たちは生き、また進んでいくものとさせてくださるようお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は2021年最後の礼拝となりますけれども、神様の守りをいただいて、共にこの礼拝の恵み、また祝福に預かることができることを感謝いたします。お一人お一人さまざまなことがあったと思います。しかし神様は今日に至るまで守ってくださった、そのことを私たちはまず感謝を捧げるものでありたいと思います。そしてまた私たちの心をさらに整えていただいて、新しい年を迎えるものとさせていただきたい、そのように思うわけです。今日はこのテモテの第二の手紙を開かさせていただきました。名前がついている通りに、この手紙はこのパウロの弟子と言われていたテモテという人に宛てて書かれた励ましの手紙であったわけです。彼はこの手紙をどこで書いていたのか、整った書斎ではなかったわけです。もう何もない、いやむしろもう非常にこの環境の悪い牢獄の中で彼はこの手紙を最後に書いていただろうと思われるわけです。しかしこの手紙にはもう励ましの言葉、そしてまた信仰の力強い言葉がもうたくさん出てきているわけです。彼は信仰のゆえに迫害を受けました。そしてこの牢屋に入れられる。しかしそういう中にあってもさらに この他の人たちを励ますっていうことが彼にはできたわけです。なぜそのようにできたんだろうか。それは彼の心の中にもう信仰の炎が燃え続けていた。もう彼は書かずにおられない。まあ、もちろん話すっていうこともできたであろうと思いますけれども、牢獄に閉じ込められていたわけです。自由に行動はできません。ですから彼ができたことは手紙を書いてですね、そしてそれを送って励ますということをしたわけです。そしてこのテモテの手紙は今日私たちがこの手紙を読んで、もうこれはただ単に個人的な手紙というよりは神様が今私たちに与えてくださっておられる励ましの言葉として私たちは受け取ることができるわけです。テモテもあのエペソの困難な伝道の中で彼は生きていて、この手紙をいただいてどれだけ励まされただろうかということを思うんですけれども、今私たちは日本に住んでいて、もう偶像礼拝が盛んです。おそらく正月になったら多くの人たちは神社やですねお寺に行くであろうと思われるわけです。もうクリスチャンは少数です。本当に教会に行くっていう人は決して多くはない。まあ言うなれば同じような境遇の中に私たちはいる。その中で私たちもまたこの手紙をいただいて、もうパウロではなくて神様が私たちを励ましてくださっておられるということを、このしっかりと御言葉をいただいて受け止めていきたいと思います。まあ、パウロ自身ももう信じてこの信仰の戦いを戦い抜いていったわけです。そしてエペソにとどまっている弟子のテモテも同じように、彼とはまた性格とか行動は違うかもしれないけれども、この信仰の戦いをもう戦って勝利していってほしい、その願いがパウロにあった。そしてその励ましは私たちもこの手紙を通して受けていくことができるということであるわけです。6節を見ますと、私が世を去る時が来ましたと言って、パウロはおそらくはもう自分のこの世で生きているその時間というのはそう長くはない、もうやがては信仰の家に、まあ、殉教の時が来るということを彼は覚悟していたんではないだろうかと思われるわけなんです。そしてその覚悟っていうのはその牢獄に入ったから覚悟するというのではない、実はその前に出てくるその言葉であることが分かります。彼は私はすでに曽木の捧げ物となっていますという言葉が出てくるわけです。私はすでに曽木の捧げ物となっています。曽木の捧げ物って一体何なんだろうか、これは何を意味しているんだろうか。実はこの曽木の捧げ物っていうのは、まあ、その当時の宗教儀式の一つであった、曽ぐ、何かを注ぐわけなんです。実はそれはこのエルサレムに大きな神殿がありました。もちろん彼もそこにいたわけなんです。そしてこの祭壇があり、そこで動物の生贄がもう焼いて煙灰にして神様に捧げられるということがあったわけなんです。全焼の捧げ物、自らの献身、もう自分自身を神様に委ねますっていうですね、そういう捧げ物をしていた。でその祭壇に実はこの注ぎで何を注ぐのかっていうと、おそらくブドウ酒をその祭壇に捧げられたであろうと思われるわけなんです。でそのブドウ酒っていうのはある意味、血をですね表している。ですからそこにブドウ酒を注ぐときに、言うなればもう自分の命をも捧げますというですね、一つの決心、現れ、パウロはもうすでにエルサレムを離れてローマの牢獄の中にいたわけです。もちろんそこには神殿はないです。でも彼の心は神様の前にあった。そしてあのエルサレムの神殿でも捧げ物の このことを行ったように自分も捧げていく、命を捧げる、その殉教の覚悟が彼の心の中にあった。じゃあいつなのか、すでにとですね、彼はそう言ってます。牢獄の中に入ったからもう死のうと覚悟した、そうではないわけです。むしろそれ以前から彼がダマスコの途中でキリストを信じる人たちを迫害していた、その時に彼は復活のイエス・キリストに出会った。そして彼は一つの事実を知ったわけです。このキリストが私のために命を捨ててくださった。そして彼はイエス・キリストを救い主として信じた。ですからおそらく彼の覚悟っていうのは十字架にかかって命を捨てるほどまでに愛してくださるイエス・キリストを信じる、そのところから彼は殉教も厭わない、その思いが心の中にあったんではないだろうか思われるわけなんです。まあ、私たちはいろいろ信じ方、人によって受け止め方、そしてその後っていうのは違うと思います。彼はパリサイ人であり学者でした。もちろんそういう中から信じる人たちも起こされてきたわけなんです。まあ、ある意味彼もパリサイ人として真面目に生活をして、立法学者としてよく聖書を読んでですね、人々に教えるっていう言い方はできたはずなんです。変える必要なんて一つもなかった。でも彼は十字架にかかって命を捨ててくださった、そのイエス・キリストを知った、信じたゆえにですね、自分が持っていた地位とか名誉、権力や力、もう一切を彼は損と思うようになった。こんな自分のために命を捨てて十字架にかかって自分の罪を許してくださる方は他にはいない、おそらく彼は感動したと思います。もう感激で心がいっぱいになった、喜んでこのキリストのために自分は命を捧げていく、すでに葬儀の捧げ物となっていますというこの言葉に彼のその信仰が現れているんではないだろうかと、そのように思うわけです。ですから彼は獄中にあっても自分のことなんかこれっぽっちも心配してないんです。逆にエペソに残っているもうあの若いテモテ、彼もまた偶像礼拝のもう盛んなところで自分の代わりに伝道してくれている、もう彼のことを思い余ってですね、手紙をもう二度にわたって書いている、自分の心配なんか一つもしていない、それがこの手紙にも現れているわけですし、また今の時代私たちは日本もう本当に偶像礼拝盛んです。その中に生きている私たちにも神様はこれを励ましの手紙として私たちに送り届けてくださっておられるということです。まあ、パウロは7節を見るならば、私は勇敢に戦い抜いた。この戦いというのは人の争いではないんです。信仰の戦いです。まあ、むしろ自分の心の中に戦いが出てくる、外側の戦いよりも自分自身が何を信じて何をやっていくのか、そこに私たちのまた戦いもあるんじゃないかなと思います。まあ、年末年始にかけてですね、まあ、いろんなその行事とかまたいろんな風習がある、そういう中に私たちは生きているわけなんです。もう元旦になったら初詣に行かなきゃいけないと、もう私もかつてはそういうふうにしてました、家族は言っていた。でも自分がイエス・キリストを信じてからもうそうでなくなった、もう教会に来る、礼拝に出る、それを第一にする、だから戦いがなかったって言ったらもうそれは嘘になります。 戦いがあった。でもその戦いはどこにあったんだろうか。やっぱりそれは自分の心の中にあったということを思うわけなんです。ですからこの聖書に出てくる戦いっていうのは外側よりもむしろ自分の心の中にその戦いがあって、どうしようか、その時に自分はどのように行動すべきか。パウロは勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通した。彼ははっきりそう言ってるんです。信仰を守り通した。その信仰とは何なんだろうか。実はこの信仰というギリシャ語のピストゥスという言葉は真実ともですね訳される言葉なんです。彼は真実を守り通した。聖書に出てくる真実って何なんだろうか。私はそれは神の真実である。彼は神の真実を守り通した。神の真実とは、神は実にその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。神の真実は私たちに対する愛である。私たちは失敗を犯し罪をですね行う。もう毎日の生活の中でも今日は完全に 100% 合格だったっていう日なんてですね、果たしてどれだけあるだろうか。まあこのクリスマスも私は幸いだったなって思うんです。もうコンサートもありですね、キャンドルサービスも行うことができた。まあちょっとバタバタしたところもありましたし、まあ私はまあちょっと牧師館で2人で反省会してですね、あれがもうダメだった、これがもうできてなかった、もういろいろあったわけです。でもその後で神様はこういう私たちを愛してくださって、喜んで命までも捨ててくださった、捧げてくださった、まあ、私は素直にああよかった。教会のクリスマスはこの世のクリスマスとは違う。この世ではですね、もう本当にどれだけ素晴らしいことができたのか、そういう結果が求められるかもしれない。でも私たちのクリスマスはその一人子が与えられた、私たちの罪の代価としてイエス・キリストが命を持って犠牲を払ってくださったんだ。そこに失敗の許しがある、罪が許される。あのこともこのことも不十分だった。でもイエス様はそれらすべてをあの十字架の上で許してくださって、愛に生きる新しい命を与えてくださるんだと、まあ、その後で、まあ、2人で感謝を捧げたわけなんですけれども、神様は私たちを愛してくださっておられる。そしてその一人子を罪の生贄として捧げてくださった。それが神の真実であり、そしてパウロはその神の真実を守り通した、そう言ってるわけなんです。この通していくっていうのは脇道にそれない、外れていかない、まっすぐ進んでいく。まあこの間ある牧師先生と話をしていて、まあ自分たちも結構もう年取ってきて、やがてはもう定年を迎える。でまあ私はある意味そのトラック競技の最後のもう第4コーナーをもう回って直線に入っていくような状況ですねって言って、まあその先生に言ったら、その先生はもうその時こそもうゴールを外れてはダメなんだ、もう一生懸命力をいっぱい走ってもうコーナー曲がりきれなかった、外れてしまった、大変なことになってしまう、たとえ一番で入ったとしても それは失格者になってしまうんだ。だから私たちは神様が与えてくださったその走るべき行程、道のりを右にもそらえず、左にもですね曲がらず、もうまっすぐ進んでいく、その信仰の道とは何か、神様の愛の御手の中に自分がもうゴールを目指してまっすぐに進んでいくことなんだ。まあ、ヘブル書の12章には信仰の創始者であり、その感謝者であるイエスから目を離さないでいなさい、そうあるわけなんです。だから私たちはこのイエス・キリストから目を離さない、クリスマスもそうなんですけれども、もう毎日の生活、もうイエス様が共におられる、そしてこの信仰の長谷場を駆け抜けていくということであるわけです。そして私たちのその目の前のゴールには何があるんだろうか。何もないっていうものではないんです。実はパウロは6節で私が世を去る時が来ましたという言葉を使いました。この去るっていう言葉です。どっかに行ってしまうっていう意味の言葉ではない。実はこの去るっていう言葉はもともとはこの解くっていうですね、縄を解く、その言葉なんです。でどういう時に使われるかというと、まあ、船がですね港につながれていて、ロープで縛ってですね離れないようにとつながれているのが普通なんですけれども、次のまた港に出ていくっていう出航する時に解く、まあ、ここでは去るっていうふうになってますけれども、またこの天と天幕をこの移動させる、その時にもテントを張っているその綱を解く、その字が使われているんです。だからそれを意味するものは何かっていうと、一つの場所からもう一つの場所に移動するという意味があるわけなんです。だから世を去る時が来た、確かにこの世から出ていくけれども次の場所に移動するという意味があるわけです。だから彼ははっきりと自分が目指すところのゴールが見えていた。彼にはですね、簡単に言うと天国が見えていたということなんです。そこに自分は永遠に生きることができる、そしてイエス・キリストは私を待ってくださっておられる。黙示録を見るならば、イエス・キリストが私たちの目から涙を拭い取ってくださる、まあ、この世にあって私たちは悲しみの涙を流すことがあるかもしれませんし、また苦しみの涙をですね流す、その涙をイエス・キリストは拭い取ってくださる。そして善かつ忠なるしもべをよくやったと言って私たちを迎えてくださるということです。だから私たちはただ信仰の道をですね、もう右にも左にもそれない、ただまっすぐ行く、神様の愛の御手の中に自分は生かされている、そのゴールにおいてイエス・キリストは私を待ってくださっておられる。パウロは8節を見ると、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。彼はただ一つ、義の栄冠が用意されている。もうそれだけだ。もう他にですね、自分がもう豊かになるとか、また人々から褒められるとか、そういうことを求めたのではない。義の栄冠。義とは何なんだろうか。まあ、私は高校生の時に、アメリカから来た宣教師にですね漢字を教えてもらいました。まあ変な話ですけれども、バイブルキャンプでこの義っていう漢字、それには意味があるんです。まあ私は義っていうのは正義の義だと、 それだけ思ってたんですけれども、でもそのアメリカ人の宣教師の先生は、いやそれだけじゃない、その感じは二つに分けることができる、我という感じの上にその上に羊がある、羊に覆われる、その羊はイエス・キリストです。そしてその我っていうのはあなた自身です。神様の前に立った時にどうやって義と認められるでしょうか。今までやった過ちとか失敗、どうやってそれを償うことができるでしょう。やがては清算しない時がいけない時が来ます。でも神様の前に義と認められるのはイエス・キリストの十字架によって、その代価が払われて許された人が義と認められるんです。そして許されて天国に入れます。あなたはどうやって自分の義を言い表すことができますか、と一言も答えることはできなかったわけです。でもその後でイエス・キリストが自分のために命を捨ててくださった、そして一切の罪をあの十字架の上で許してくださる、これ以外に自分が神様の前に義と認められる方法は他にはない、まあ私は信じることができたわけですけれど、あのパウロも一緒であっただろうと思います。彼の場合はもう迫害をし、鞭で叩き、牢屋の中に入れるというようなとんでもないことをしたんですけれども、でも彼も自分の過ち、罪がイエス・キリストの十字架によって許された、もうその許された喜び、もう彼は一切を捨てて、そしてこのイエス・キリストの救い、義とされるということを彼は述べ伝えていった。そして彼が一番求めていた栄誉は義の栄冠だった、こんな罪深いものでもイエス様は許してくださった、本当にこの義の栄冠が私のために用意されているだけです。その当時もうすでに陸上競技はあったと言われているわけなんです。そしてその競技でですね、もう優勝した一番になった人は月桂冠がその主催者からこの戴冠させられる、もう冠をですねかぶらさせていただいて、その栄誉をもうみんなの前に褒めたたえられるということが実際あったわけです。おそらく彼もそういう陸上競技見ていたと思います。もう自分に与えられるのはイエス様から義の栄冠が与えられる、罪が許された、もうこれほど大きな喜びは他にはない、彼はそれだけを求めていた。そしてそれは彼だけではない、まあ8節の終わりを見るならば、私だけでなく主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。誰にでも授けてくださる、この義の栄冠はパウロだけではないんです。私たちにも授けられる、イエス・キリストがその生身をもって十字架にかかり血を流して失敗を許してくださった、罪を許してくださった、その栄光を私たちは受けることができる、これほど素晴らしい、そしてまたそのキリストの十字架の栄光、これに勝るものは他にはないということであるわけです。まあ私たちは本当にこのゴールを目指して、まあ実際には新しい年を迎えるんですけれども、まあ私たちはやがては自分の人生の終わり、そこがどこにあるんだろうか、私たちはそれをいつも明確にさせていただきたい。天の御国を目指し、そしてまた私たちは神様の愛の その料亭をですね、もう走り抜けていって、そしてもうイエス様のところにもう飛び込んでいく、そのようなもう素晴らしい生涯を送らさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、2021年もうわずかで終わりとなります。神様がこの年私たちを守ってくださいました。コロナのことやさまざまなことがありましたけれども、しかしそれでも神様は私たちを愛し、そしてまた力を与えてくださって、この2021年最後の礼拝にも共に集い、神様に礼拝を捧げることができたことを感謝します。どうぞまたお一人お一人に豊かな恵み、そしてまたご愛を注いでくださって、新しい年を迎え、さらにゴールに向かって共に前進していくものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは賛美いたします。新聖歌の363番を持って主を賛美します。それではご起立できる方はその場でご起立いただいて、正英新聖歌63番を賛美し祝祷いたします。 願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しい交わりが、我ら柏原教会全改修の上に、今も後も、よよ限りなくあらんことを。アーメン。以上をもちまして礼拝を終わります。